皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました。もう9月も終わりと言いますのに、本当にまだまだ暑い日が続きますね。ようやくね、熱中症とかっていう言葉から、遠ざかるのかなというふうに思いましたら、また暑さがぶり返して、中学生のね、皆さんとかご老人の方とかがえらく体調をね、崩したりされてるという話を聞きますけれどもね、暑さ寒さも彼岸までと言いますから、もうそろそろとなんとか願っているところなんですが、さて今日の私のパートナーです。
はい、建築士会放送担当の内藤育子です。よろしくお願いします。
お願いします。内藤さんはこの厳しい残暑というにはあまりにも長い
ですよね。
この暑さどんな風に
私ね、仕事部屋が半地下なんですよね、半地下ってすごく涼しいんで、今年はもうずっと家庭内別居で事務所で寝てるんで、
あらまあ
涼しいんですけども、でもこの残暑はね、なんか湿気の高い暑さっていうのは地下もダメなんですよ。
ああ、そうですよね。この間日本一ね、暑くなった町、岐阜県の多治見市に行ってきたんですけれども、定期的に行ってるんですけどね、多治見は乾燥してるんですよ。だから本当に暑いんですけれども、湿気がない分過ごしやすい。だからやっぱりこの湿気があるというのは京都独特のものなんですが、でもね、こう盆地で周りになんか山に囲まれて安心できるという町がね、やっぱりいいかなというような気もしますしね。なかなかね、頑張って暑さ乗り切っていきたいと思います。さて、ただいま参上のコーナーです。毎回、テーマに合わせて素晴らしいゲストの皆さんにお越しいただいておりますが、9月は観光というテーマでお客様にお越しいただいております。今日のお客様ご紹介しましょう。株式会社ツアーランド代表取締役でいらっしゃいます岡田栄さんにお越しいただきました。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、岡田です。
よろしくお願いいたします。岡田さんはツアーランドという旅行会社をなさっているんですよね。
はい、
はい、この名前自体がとっても素敵な名前なんですが、どういうふうな、これは意味合いの、
はい、平成3年にスタートしたんですけれども、はい、まだ子供が小さくてですね、ディズニーのピーターパンとか読んでて、ネバーランドという宝島の、
はい、
その発想でつけさせていただきました。
夢のある会社名ですね。実は内藤さん、私は岡田さんとはえらく前からの
そうらしいですね、
ご縁がありましてね、まだ私が20代前半のものすごく若かった時からね、実はお知り合いなので非常に恥ずかしいんですけれども、その時は岡田さん大手旅行代理店にお勤めでしたよね。
その時は日本旅行さんの京都海外旅行センター次長をしておりました
ね。
はい、
でそれで岡田さんのお世話でね、私海外旅行行かしてもらったりとかもしたんですよ。でそれがこのツアーランドという自分の会社をやっぱり持とうと思われたのは、何かこう思いがあってのことだったんですかね。
まあこう夢がありましてね、やっぱり大手さんではできないこともいろいろあります。自分でやりたいということで、独立しました。
じゃあその自分がやりたかったなんかそういう旅行業というか旅行の内容があったということなんですね。
まだそこまで行ってなくて、もう家内にも独立したらいい夢ができるよっていう、それぐらいの発想だったですけど、
そうですか。で、はい、夢は実際にな
かなか
難しいですね。奥様お待ちになっていらっしゃる、
はい、
もうね、多分ね、あ、よかったねって言って言ってある頃だと思いますが、最初はねやっぱりなかなか大変だったんだろうと思いますが、岡田さんのところでその、目玉というか、これっていうふうに言ってらっしゃる旅行のスタイルといいますか、着地型観光という言葉、
はい、
これホームページで見せていただいたらパッと出てくるんですが、これはその着地型観光というのはどういうものなんですか？
これはね、もともと社団法人全国旅行業協会といいまして、各都道府県の首長さん、旅行業でいうと2種3種というのがあるんですが、
はい、
こちらの代行をしている法人ですけれども、ここが平成9年ぐらいから、その今まで我々旅行業者は地元の方を 外へ出していく、
はい、
で当然知らんところも知ってるふりして出してるわけですけれども、
添乗してくださったりとかしてね、
まあ、もちろん現地にはガイドさんとかいますが、最近はその地元のあるスポットでは専門ガイドがいらっしゃいますけど、うん、まあ、バス会社のガイドさんがガイドすると、で添乗員はこうコンダクターという名前がついておる旗振り役でですね、私についてきてくださいというような感じでしたんですが、まあ、これではちょっとお客様のニーズもどんどんどんどん変わってきて、対応の仕方を変えなければいけないということで、はい、名前自身は先ほど申し上げましたが平成10年前後ぐらいから出始めてきて、実際にそのスタートがしましたのが、平成15年にですね、国内観光活性化フォーラムというのが第1回始まりまして、これは今二階俊博さんというね、はい、昔元大臣がいらっしゃいますが、はい、この方が全国旅行用協会の会長をしておられて提唱されて、うん、始まったもんです、
うん、でということは今までその外に出してた旅行じゃなくて、
これをうちに引っ張り込もうと、というのは京都でしたらその神社仏閣とかいろいろ行ってもらってますけれども、もっとそれよりも奥の深いものだから、京都の人が地元の人が全国に誇れるこう情報を出す、でそれをツアーに組み立ててやると、まあ、それが着地型旅行の発想です。
あ、だから例えば私は環境市民という NPO で活動していますが、うん、そこで、エコツアーと言われるような、まあ、エコツーリズムの考え方でやっている旅行形態というかね、があって、その時に岡田さんのところにお世話になったりとかしてやらせていただいたりしたことはあるんですが、まさしくその自分ところの今いる住んでいるとか働いている、はい、そこの地域のその魅力をもっとこう来てもらった人に味わってもらいたいっていうような、
そうですね、ですから今まで本当におさわり型中の、うん、そのパッパッパッと見て帰ってもらうという、うん、美味しいものを食べて帰ってもらう、うん、それもいいんですけれども、もっとこう京都だったら文化とか伝統芸能とかいろんなことがありますね、うん、それと街角情報、うん、うちの仏さんもっと大きかったらあの国宝になったのに、地元の人はもっとそういう昔し、コマーシャルがありましたが、そういうような地元の人が本当にこうこんな見てほしいとかですね、うんうん、まあ、誇れるいうものをこう掘り起こしてこれからやっていくというのが、うん、そういう形になっていくんではないかということで、うん、平成15年から始まりまして、うん、実際にスタートしたのは平成16年からツアーに造成しましたのはね、うん、は
い、そういう意味では京都は宝の宝庫、まあ、宝庫って同じ言葉やけど宝庫ですよね、
あ、見てもらいたいところのね、それは宝庫ですね。第1回で新選組スペシャルウォーキングツアーというのが
新選組、
はい、
はい、
やりましたけれども、はい、ちょうどその年はNHK さんの新選組やりましたですね、はい、でそのブームに乗ろうということでみーちゃんはーちゃん的な発想だったんですが、そこをいろんなものを付け加えましてですね、来ていただいてということでやり始めたのがこの着地型の第1回目のモデルになりまして、まあ、国土交通省さんでも、うん、これがモデルだということで、うん、何回か取り上げていただいてます。
だってすごい本当に歴史がこの京都で繰り広げられて、ストーリーが京都の中にあるわけじゃないですか。
そうですそうです。
ここに立ってたとか、うん、はい、ここの家の前にね、いたとか、はい、この石畳を歩いたとか、はい、本当のことがそこで繰り広げられたわけで、はい、それをたどっていったらなんでそこに今それがあるのかっていうところまで行き着いたりしますよね。
しますね。だからそのツアー自身はお客様がバーチャルの江戸時代の世界に入っていった、うん、いただいて、うん、京都の市内を巡察すると、
うん、
最後は三条河原で決闘するというところまで
ね。すごい本格
的。それはなかったですね、今までから。そういうの
すごい人気やったんじゃないですか、
おかげさまで10ヶ月で1600名集まります。
そうでしょうね、はい、いやだって本物ですもん全部ね。え、東京ディズニーランドやったら、まあ、あれは素晴らしいですけれども、はい、綺麗に全部作ってあるもんですよ本当に、ね、そこにあるもんじゃなくって、はい、だけれども京都の街は本当にそこであったことですからね、はい、はあ、すごい、 いやそういうところにこう着眼しはったっていうのはなんかやっぱりさっき言ってはったけど大手旅行代理店 ご勤務されてた時からやりたいなっていうような思いを持ってはったわけですか。
まあ最初言われた時はそういうあれではなかったですが、だんだんだんだんやっぱり考えてるうちにね、そうなってきたのと、その企画を持ってきたのはうちの社員が持ってきたんですが、
あ、そうですか。
ところがまあその時代劇の発想せないかん、はい、チャンバラも押せないかんし、セリフも押せないかんということで、私はもう今日昭和30年代の東映で作られた時代劇をほとんど見てますので、もちろん大栄松竹新東さんとかそれも半分以上見てますから、だからその盾つけてくれた井上茂君という俳優さんがいるんですが、あの結城哲也さんの弟さんですけどね、彼がそのお母ちゃんできたのはやっぱりあんたが映画好きやったし決断したんやろということを言ってくれましたね、最後終わってから。
じゃあそのいらしたお客さんはその盾まで、はい、やらはったわけですか。
そうです、平成16年の1月末にスタートしましたけれども、平成15年の10月ぐらいから嵐山でですね、俳優さんとか学生にチャンバラの練習さしまして、最低3ヶ月は練習しております。
へえ、随分なんかこう楽しい
旅行、途中で賊が襲ってきたりとかいうねちゃんと、はい、あの脚本があるんですって。
へえ、すごい。それは今まで京都にはなかったでしょう。
まあ京都にもなかったし、おそらく全国になかったと思うんですね。で、案内の俳優さんは舞台俳優が、
はあ、
まあ、それは大部屋の方ですけどね、あの遠いの方ではないですけれども、それが土方歳三なり近藤勇になり、女性はあの沖田総司になりという3人のその隊長がいるわけです。でお客さんはその隊長に従ってですね羽織着てついていく、
これ面白いですよね。
10箇条もあってね、なんか守らなきゃいけない10箇条とか決めてあったり、めちゃくちゃ楽しそう
ね。これ面白い。いや、ね、本当にね、あのそれまでの旅行っていうのはドーってねやってきて、でもう決められたお式せのコースを、はい、次ここ次ここを言って回って、でそこでパシャパシャって写真撮って、ほら写真撮った行ってきた言うて、帰ったら何なんか話すことって言うたら写真撮ってきたぐらいのもんで、
そうですね、
っていうのがほとんどだったじゃないですか。その中で自分で体験するわ、本物に触れるわねえ、もうなりきるわみたいな、
は
い、
確かになりきりの世界、ね、だから白人さんの子供やら子供さんに結構人気ありましてね、最後にその決闘が終わってですね、三条ヶ原で決闘するんですけど、不定老子と、それをちょうどラストサムライが出たぐらいかな、だから白人さんの子供もともかく最後終わってからチャンバラを押せるんですよ。それやりたいっていう、それだけできたとかね、言葉もわからないとなりましたけど、
まあそういうのが初めの方にあって、でそれからずっとその着地型観光っていうのをこだわって岡田さんはされてるわけですよね。
そうですね、まあ、絵描くするわけじゃないですけれども、まだこれはその軌道には乗っておりませんけどね、誰かがやらないかんし、で、まあ、国もそういうふうに期待してるわけですから、ちょっと最後まで、やつきあちゃうわなんか刀折れちまう、ああいう感じで倒れるまでやりたいと思いますけど。
いやね、そういう本当の京都の楽しみ方を知っていただくと、次来はった時もやっぱり、普通のなんか今までのタイプだと物足りなくて、もっと深いとこまでっていう気持ちになりますもんね。
そうですね、ですから、まあ、スタートはそのみーちゃんはーちゃん的になりましたけど、今後はやっぱりお客様の求められているものが、その伝統文化を習いたいとか、もっといろんなことあると思うんですよね。まあ、先ほど言われましたように京都は本当にいいものがある。新選組の時でも金沢とか行政の方が来られましたけど、やっぱり京都はいいものがいいね、我々でしたいのは全部はできないねっていうことを言っていただきましたのでね、そこを大事にしていかないかんと思います ね。
ねえ、あの今までだったらもういっぱいある観光資源にあのもたれかかってる状態で、もうそれがあったらいいんやって住んでたかもしれないけど、それプラスアルファもっとなんか自分が本気になって楽しめることが足されるとさらに面白いですもん ね。今で言ったらその、京都で京都おこしやす大学みたいなのやってますよ、はい、なんか体験しながらとか、ね、学びながら、
まあ、あれは大学で点数もらえるようになって、ツアーとか講座に入ったら点数が入るんですよ、で4年間は最低やるって言っておられるので、大学ですから、でその点数がたまれば証書もらえるとか、そういう仕掛けになってますのでね、
そうですか、そういうところも岡田さん のツアーランドさんなんかも入ってやってらっしゃるわけなん
です、はい、まあ、おかげさんで今年の1月からスタートしましたけれども、うん、うちとこも入れさせていただいてですね、うん、まあ、おかげさまで関東ツアーランドのツアーは飾らせていただいたんで、
うん、
はい、満足はしておりませんけどね、うん、嬉しいですね、やっぱりそういう、
ね、もっと増えていくといいですよね、はい、そういうところがね。なんか岡田さんがこう思ってらっしゃるというか、こう将来、まあ、でもいいんですけれども、京都の観光っていうのはこんな風なものやったらいい、京都ならではの観光ってこんなもんなんやっていうような、そういうなんか思いっていうのはあるんですかね。
まだ途中ですからあれですが、うんうん、私自身の個人的なあれですと、その映画が好き、
うん、
で時代劇、
うん、
そうするとその下村さんとも一緒にやってきた環境問題、
うん、
環境問題が良くなると時代劇は撮れやすいと思ってるわけですよ。例えば電線の地中化とか、うん、三面張りが昔 の、 川みたいになるとかね、うん、で当然今これからお客様が求められるのはそういう自然のものも多くなってきますので、
うん
うん、なんかそういうふうにこう一つのものがいろんなとことこう助け合って複合的になってくればいいなと思ってますね。
確かに ね、時代劇の今撮影できないんですよね。なかなかどっかちょっと行ったら電柱が入るとか、うん、ちょっと行ったら電線が入る、
う
ん、ちょっと行ったらアスファルトになってるとか、はい、もう大変でしょうね。
ですね、もうですから大変、うん、昔やったらこう私が昭和30年代の映画見てたら、もう綺麗な松が嵐山にあるとか、でだいぶロングでね撮れてカメラもこう振り回してはった、ところが今やったらもうテレビなんか見てたら、もうちょっとカメラのこう目線が動いたらいらんもんが入ってしまうので、もう下から映して松の木入れるとかですね、山の、そんな逆に努力されてるからかわいそうですよね。
景観というか、その風景というか、京都の風土のに培われたその景色みたいなところが残るような、やっぱ街でないといけないってことですよ ね、
そうですね。
残るとまた時代劇も京都でたくさん撮ってもらって、映画も盛んになるやろうし、
環境にもいい、
環境にもいいし、
うん、カメラを映すのもいい、
本当です
よね、いろんなことで、ね、良くなってきますよ ね、
う
すよね、
うん、いや映画の話なさってました。岡田さんは非常に、ね、映画がお好きで、うん、もういろんな詳しいことを、ね、ご存知なんですけれども、やっぱり京都の産業として映画っていうのは私もすごく大きなものだと思うんですよね、うん、で今は確かに、東京の方で撮ってね、うん、京都で別に撮らなくて済むってことあるかもしれないけど、うん、でもやっぱり京都のいろんな、なんていうのかな、文化であるとか、それから粋なことであるとか、うん、なんかそういうものを生んだ素材じゃないですか。
そうそう
です、ね、映画から生まれた映画人の人たちが残していったこととかっていっぱいありますのでね、うん、そういうのはやっぱり息づく街でいつまでもあってほしいですよね。
いてほしいですね。
もう岡田さんと話し出すとですね、尽きないんです、話が尽きないんですが、この後この後の、シーズンというか、なんか岡田さんのところで企画されてらっしゃるものでというと、
この秋にですね、はい、まだ発表はしてませんけれども、骨董ツアー、
骨董ツアー、
はい、
これまたいいですね。
これは、まあ、某商店街さんが 美術祭りやられますけど、
はい、
それに乗ってですね、骨董ツアーをしようと、
うんうん、
こう思ってます、
はい、これもきっとファンはすごいですよ。やっぱり京都やからね、普通にいろんな何とか市行っても出てくる時あるらしいですから、
はい、
ねえ、それは楽しみですね。
何でも鑑定団とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、あれはもう偽物やり、ものすごくけなしててお笑いになってるけれどもやっぱり業者さんからしたらそれは全然丸っきりあれなんで、
うん、
そんなそういう業者さんするのは騙すのかいということがあるから、やっぱりある会長さんなんかは信憑性とか心眼線とか、うん、それをもうしっかりこうお客様に伝えたいと言っておられますので、うんうん、やっぱりそのあたり我々もお手伝いできて、
うん、
でどうしてもこの頃本来の商店街がシャッター街になっているのは多いですから、うん、そういうのもお手伝いできればね、町おこしになると思ってますけど、
うん、ねえ、いろんな方に来ていただいてこう刺激を受けて京都も元気になっていくという街でやってほしいと思います、うん、
はい
はい、そしてなんか京都うずまさシネマフェスティバルというのも9月27日から30日までの間、はい、開催されるということなんですよね、で これでなんか連日いろんなところでいろんな催しが行われるということですね、うん、
はい、
はい、映画作りフォーラム痛快子ども映画アナログ特撮のすべて特撮なんかね、どんななってんのかなって子どもの頃ものすごい不思議でしたけれども、そういうのも知る機会があるということですね。
これ無料ですのでね。
無料なんですか。はい、はい、ちなみに9月29日午後1時から3時までの間、定員150人で東映うずまさ映画村中村座で行われるということです。映画村にね入っていただくのは入場料が必要ですけれども、このアナログ特撮のすべてを見ていただくのは、特にお金は必要ないようですね、はい、ただ申し込みをねしていただくのがいいかもしれません。 NPO 法人京都映画クラブ、ここも岡田さん関係されてるんですか。
あ、一応無理やり会だ、そういうことしたら怒られます。会員に入らせていただきました、
はい、
理事長は中島貞夫監督です。
あ、そうですか、はいはい、この NPO 法人京都映画クラブまでお問い合わせください。電話番号は 075-882-1851 075-882-1851 となっております。はい、今日は楽しいお話たくさん聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またぜひ遊びにいらしてください。
はい、
ありがとうございました。岡田栄さんにお話伺いました。では一曲お聴きいただきましょう。フランク・シナトラで Fly Me to the Moon。 続いてはバッタリ将棋のコーナーです。このコーナーは内藤さんのお話ですが、今日はどういったお話でしょうか。はい、
今京都市は、景観問題がいろいろなってるんで、
新景観政策がスタートしました。
そうなんですよ、はい、私ももう、2、3日前に申請を出してきたんですが、
うん、
もう細かい色を何セルでかかんならんとか、もう色塗ってパース書いてって、もう書類がものすごい大変で
して、地域ごとにね細かく決められてますからね。
それもまだあまり詳しいことは決まってないまま、うん、スタートして、まあ、大混乱もしておりますけども、うん、まあそういう、今京都市の中でね、観光とちょっと絡めて考えてみたいと思うんですけども、昨日岡田さんとこ行ってちょっと昨日取材させてもらってて、で観光って京都の人ってすぐ京都私観光で食うてへんし、そんな行さん人来てほしないとか観光なんか関係ないっていう人が多いけども、うん、その着地型っていう話聞いてて、自分たちが誇れるものをおすすめできることを見つけ出して来てもらうんやっていう話を聞いてね、ああそうかって、そうやって自分らが毎日当たり前やと思ってることをもう一回考えてみたら他にはない、うん、さっき言った山がずっとね四方に見えるなんて私らいつも当たり前やと思ってるけども、地方の人から見たらそれがすごく和んで、うん、その夕暮れだったり朝間焼けやったりまた違う景色があってとかね、そんなんもやっぱり地元の人しか分からへんことが、それが誇れることがあるっていう、それをねやっぱり人にお伝えできる、それを誇れるっていうことはやっぱり自分に自信を持てることになるんやから、うん、これは人のため地ごて自分らも元気になれる話やなっていうのを、
そうです
よね、すごく感じて、あ素敵なことやなと思って、で景観問題もね、なんでそんな古い歴史的な、趣のある歴史的な、景観に調和するとかね、なんかいっぱいそういう文言が施策の中に書いてあるんやけども、なんでそんな古いのに直さん戻さんなんのって思う人はすごくいると思うんですよね。でまあ、地方から観光に来はったらよそと変わらん景色やったらがっかりしはるやんって、でもがっかりしはったって関係ないやんとかね、うんそんな思ってはる人多いけども、やっぱり京都人がやっぱりなんで京都にいてて自分がここに住んでて私は何やろとかね、日本って何やろとかで、日本に京都があってよかったっていう、まあ、京都市のキャッチフレーズもあるけども、やっぱり京都にいてて京都で暮らししてて、やっぱ京都のいいところをもう一回自分らでね見直してみて、でやっぱり景観もそういうところにやっぱり戻っていける、それを誇りに思えれば自分たちも元気になれるし、
うん、
自分のアイデンティティっていう自分が何者かっていうのがねちょっと見えてくる と思うんですよね。で、あの政策でそのこういう形にしなさいっていうその外形はね、あの上から押し付けられるものかもしれないけども、せやけどなんでそんな線なんのかなって、どんなんがいいのかなっていうのはやっぱり自分たちでこれからやっぱり決めて作っていくもん、もう一回作っていくもんやと思うし、なんかそんなんでもう一回京都みんなで考えていって、京都の永景館になっていったらいいなっていうのをちょっと昨日岡田さんの話の続きでちょっと感じたんですけどね。
そうですよね、私たちがこれ選択することなんですね、ただ、私たちが選択したことが20年後、30年後の京都を左右するということを忘れちゃいけないと思いますね。
で、私ら1000年以上のものを受け継いできて、でまた100年200年ね、伝えていくんだから、ここで私たちが何を選んで
誇れるものは何なのかっていうのをね、しっかり見極めないといけないと、
そうみんなで ねしてほしいなと、していきたいなと思ってます。
はい、今日は観光と景観ということでね、内藤さんにお話しいただきました。はい、ということであっという間にお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。